シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論文です。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
明けましておめでとうございます。石山です。よろしくお願
よ
い
ろ
しし
くお願いし
ま
ます
。
す。
あれ？新年一発目ですよね、収録はね。
そうです。
なんか、配信されたのは、年またぎで、雑
あ、
談
そうそ
会
う、あ、
が
そうか。あ、そうそうそう。
出てましたけども。
石山さんが、明けましておめでとうございますって言ってる回があったから。
そうそうそう。今のは本当の新年のやつ。
そうですね。
はい。
本当に僕、石山さんと多分、今年になってから初めて喋ってる感じですか
そうですね。
ね。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本当ね、収録前の打ち合わせもほぼ最小限で、始めてるから、本当、まあね、ですね、明けましておめでとうございますって感じです。
すごい事務的ですもんね。そうですね。今日は、あれですね。あ、お正月って、ロンペさん、なんか、あれ？これ、Digin U Next って始まって、何回目のお正月？ 3 回目ぐらいかな。
そう
で
か
すよ
も
ね、きっ
し
と
ん
ね。
ないですね。
なんか、そろそろ、もう聞かなくても、お互い、だんだん分かってきましたけど、ロンペさん、お正月は、今年は、どうでした？
今年は、まあ、ちょっと、休みのタイミング的には長かったんですよね。カレンダー的に、9連休かなんかあって、ゆっくりできたんですけど、
ほうほう。
ちょっと子供がね、中学受験をやってるんで、子供はほぼ塾なんですよ。
かわいそうに。
ねえ、そこはちょっと例年と違ったかなっていう感じですよね。
自分の子供時代考えるとそんなことはなかったじゃないですか。あれ？し
僕
てた？
は、
中学受験と
やんなかったんで、
か。
普通の小6の子供でしたけ
そうか、大変だな、今の子は。
ど。まあね、
それ、私立の中学校に入るってことでしょ？
まあ、そうそうそうです。
わあ、大変だ。親も大変だし。一言みたいに言ってますけど。
いや、親も大変ですよ。
大変ですよね。
お金も大変です
でもまあ、ね、子供の未来のためには、今
ね、
頑
やっ
張っ
ぱ
とかないとっ
ね、
て。
そうなんですよ。本人が、まあ、やる気を出したから、まあ、いいんじゃないかな。
何よりですね。結局そこで決まるから、一生って。
ねまあね。
まあ、決
まま
るって言ったらあれですけどね。まあ、そこで出会う友達とか、
あ。
一生の友達になるだろうしね。
まあ、いや、まあ大変ですよね、受験
大変、
は。
大
どん
変。
な受験でも。僕、受験って一回しかやってなくて。つまり、高専っていう、5年生の学校に、まあ皆さん高校受験するときに、僕は高専に受かって、高専に5年間行った後にもう社会人になってるんで、そこしか僕1回しか受験してないですよね。
そっかそっか。で、今のお仕事も、だからその頃からもうすでに、なんか、高専ってだって、そう、専門的な勉強するとこってことでしょ？
そうですね。どっかの専攻、僕は電気工学でしたけど、もうだから中学卒業して電気工学に入って、5年間学んでもう社会人なんで。
ねえ、ほら、一生が決まるじゃん。
いや、
やっ
本当
ぱ
そ
り。
うなんですよ。
ね
僕なんか中学の時に、僕の学力、大したことないなって、なんか自分の中で思って、なんか大学とか行ってもたかが知れてんだろうなと思って、ここでこっちに行った方がいいんじゃないかなっていうのがあって、正解でしたね。
打算的ですね、その頃から。そうなんだな。もうすでにロンペイさんらしい感じが出てますけども。
いや、なんか勉強すれば、なんかすごい頑張れば、まあ大学とか、まあまあいけるかなと思ったけど、もうそれが無茶な感じがして、なんか、なんか、ここで、ちょっと頑張って高専行って、いい会社。だから、多分僕の学力だと、今の会社普通に大学行ったら入れてないんだと思うんですよね。周りのなんか、同期の、会社の同期の周りの連中とか見るとすごい大学ばっかりだったりするから、 まあ、普通に僕が頑張って勉強しても、この会社には来れなかっただろうな、みたいな感じがするから、
そうなんだ。
まあ、正解だったと思いますけどね。
なるほどね。僕は相変わらず確定申告。
ちょっとね、僕とは違う世界の人なんですね。
1日だけね、妻と一緒にお休みして、
はい。
もう2日からはずっと確定申告してましたけどね。まあ、それは結構、僕デスクワーク好きで、音楽とか聞いたりとか、なんか、他愛のない YouTube とかを流しながら事務作業するのは結構好きで、で、時々みかん食べたりとか、お茶飲んだりとか。
なんかそれもう在宅勤務時代を思い出しますね、なん
ああ、
か
そうそうそう、
ね。
そんな感じですね。だから本当はね、なんか僕撮影の仕事してるんですけど、現場とか全然行きたくなくて、本当はずっと家でね、そういう、まあ誰でもそうか。だから子供の頃から結構そういうのあって、一番憧れてるのは小説家とかそういう作家みたいな人。なんかずっと家から出ないで仕事する人のことをすごい憧れてたけど、まあ大人になってから思うと、それはそれで大変だぞっていうのはありますけどね。外出たいって思うでしょうね、きっとね、ずっといたらね。腰も痛かったりするしね。座り仕事で大変でしょうしね。
僕はもういいかな、外出るのが、なんか、会社の中でいいかなって思ってます。
ああ、なるほどね。はいはい。まあね。ないものをねだりをしてもしょうがないんで。あるもので頑張るしかないんですけど。あれ？今日は映画の話だけど、あれ
そうっ
だ。
すね。
そうですね。
はい。ちょっと説明しますと、
ええ。
新年一発目なんで、いつもは僕と石山さんがやってるのは D Unext ということで、Unext 配信映画の、お題が一本取り上げて、ネタバレなしで話すっていうのをやってるんですけど、今回はその感想会ではなくて、新年一発目の時は毎年ですけど、その前の年、2024年の Digi Unext で、石山さんと僕がお題にしたトータル24本の中から、それぞれの作品的ベスト3を挙げるというのを、まあ、去年もやっていますけど、それを今年もやると思いますってことですね。
我々の感想会とかと関係なく、その映画自体がいい、良かったっていうのを、まあ、ランキングにしてるんですよね。
そうですね。安定。感想がよく言えてないやつでも作品が良ければ選びます。
はい。
というのを、今回やろうと思うんですけど、今年は石山さんのベスト3から話していただこうと思いますので、ちょっと発表の仕方をお任せしますけど、では、石山さんのベスト3をよろしくお願いします。
分かりました。私はもう順位一応つけてますけども、もう準不動と思ってもらってよくて、ですね、私今年ちょっと、今年じゃない、去年か。ちょっと名作から選びすぎていて、もうトップ3は順位がつけられるレベルじゃないです、はっきり言って。で、聞いていただきたいんですけど、じゃあ第3位から。第3位は、ロンペさんが選んでくれた作品で、ボリューム484、1958年の日本の作品で松本清張張り込みですね。で、全部一気に発表しちゃいますね。で、第2位は、これは私が選びました、ボリューム418、ジョン・フォード監督の、創作者。そして第1位はですね、私がやはり選びました、ボリューム517、チャップリンのライムライトです。で、ちょっと3位からじゃあ、ちょっと、まあ、お話ししていきますと、まず松本清張張り込みは、なぜかですね、YouTube の、このシネマクティフ東京支部の音声は、YouTube でも流れてるんですけども、この張り込みだけ、なぜか異常な再生数を誇ってまして、
なんすかね、あれ。
理由が全くわからないんですけれども。
うん。
まあ、それは関係なくてですね 改めて考えたときに、僕、この3作品全部に言えることなんですけど、そのお話の内容と、その撮影の技術的なこととか、その映画のマジックというものが含まれているということとか、すごく総合的な点数がすごい高い映画が3つ入ったなと思ってて、で、まあ、張り込みなんですけど、この感想会でも話してるんだけど、やっぱり、旅をしていく。東京から刑事が、佐賀に行って、犯人が、来るかもしれないというところを張り込むっていうお話で、すごく単純な話ではあるんだけど、その撮影の技術的なこと、いろんな撮り方で工夫しているっていうことと、そのリアリスティックな部分と、ちょっとロマンチックな部分とが、なんかもう、ない混ぜになったような撮影の仕方と、お話にそれがリンクしていて、主人公の刑事の過去の回想のことと、今目の前で起きてる女性の、こととが、またリンクしていて、主人公の刑事の、心情とかも、見えてくるような物語と撮影で素晴らしい映画でしたので、3位に選ばせていただきました。で、これやっぱまあ、脚本の松本清張じゃないや、原作の松本清張と、脚本の橋本忍と、監督の野村義太郎の、3人の力がとてもよく出ていたってことも感想会で話してて、で、聞き直してみたんですけど、改めて、そういうのは感じるなと思いましたので、見てないよって方はぜひ見ていただきたいし、
そうですね。
YouTube で聞いていただいてもいいんで。大丈夫ですか？だからこれ、ロンペさんも被って入ってるやつは、その時また、ロンペさんの時にお話しすればいいんですよね。
まあ、そうしましょう。
そうしましょうかね。じゃあ、第2位いっちゃいますね。なんか、ロンペさんと結構被ってるのかなっては思ってますけど、まあ、それはちょっと後にしまして。第2位はジョン・フォード監督の、創作者なんですけど、もう名作中の名作ですけど、デビッド・リンチ死んじゃいましたね。
そうなんですよ。なんかまあ、この話出るかなと思っ て今聞いてまし
うん。
たけど。
スティーブン・スピルバーグ監督のフェイブルマンズという作品の中で、デビッド・リンチがジョン・フォードを演じてるんですよね。で、ちょっと思い出したんですけど、デビッド・リンチが昨日、今収録してるのが1月18ですけど、
おとといかな。
一昨日かなに、亡くなっちゃったという報道があって、まあ、人間はいつか死にますから仕方ないんですけど、73だから、まあ、ちょっと若いかなという感じはしますよね。かなりヘビースモーカーだったらしくて、まあその辺のね、ことはあったのかもしれないけども、最近はもう映画も撮ってないし、アーティストとしての活動はまだしてたとは思いますけど、写真撮ったり、音楽やったり、YouTube やったりとか ね、残念ですけど、まあ、たくさんいろんな仕事の、まあ、映画の本数自体はそうでもないけど、ミュージックビデオのこととか、写真集のこととか、アートのこととか考えると、いろんな作品が残ってるので、それを楽しんでいこうかなと思いますけども。
そうですね。まあでも、なんだろう。影響を与えたみたいなところでは非常に大きいだ
ね
ろうなって思いま
え。い
す
や、
ね。
ほんと唯一無二の人だったと思う。ねえ。
石山さん史上最大のバズりも、あれですか。
あ、確かにね。ツイッター、当時まだツイッターかな？ 友達がね、ニューヨークで、お土産に買ってきてくれたデビッド・リンチシールっていうのを、車の窓ガラスに貼って、行く先々で写真撮ってたら、本当に何でもないツイートだと思ったんだけど、結構バズっちゃって、何万いいねだったかな？ちょっと忘れましたけど、もらいましたね。で、
ね、本当にバズると人は黙るんだなって僕は
い
思って
や、
ま
俺ね、嫌いなのよね、ああいうのね。いや、別に嫌いじゃないけどさ、なんか、嫌だなと思って。
何にも言わなくなったな、石山さんのこ
も
と。
う嫌だなと思って。デビッド・リンチが亡くなって、また最近ちょっといいねもらってるんですよね、多分保留。リツイートしてくれる人が多分いたと思うんで。でもまあ、多分すぐ落ち着きますけどね。めんどくさいんだよね、ああいうのね。それはいいんです。大体デビッド・リンチの映画じゃないから、創作者だからっていう。はい。そう。で、これ、この配信の最後に、次の、我々の、Begin You Next で取り上げる映画の話が出るので、まあ、ちょっと、それに先んじていっちゃうんだけど、最近、クリント・イーストウッドの映画をすごい見てまして。あ、まあ、どうせ後で言うからね。そう、それでアウトローっていう映画を見たんですよ。で、これ創作者の影響バリバリある映画で、見といてよかったなと思いました。
まあ、そういうのはね、わかるから、そうなんですよ。このネギニューネクストやって、この作品だけじゃないですけど、めちゃくちゃありますね。
ねえ。それはね、すごい感じて面白かったっていうのもありますし。で、創作者のその冒頭のシーンとラストシーン、改めて見たんだけど、やっぱいい。
ね、
これ映画館で見たいね。
いやー、そうなんですよ。僕なんか、感想会でも言ったかもしれないけど、ラストは、まあなんか、スクリーンで映えるんだろうなとか、
そう
ちょっ
です
と思
ね。
いましたね。
まあ、その2つのシーンはリンクしてるんだけど、まあ、最後の方を言うとネタバレって言われるかもしれないから、最初の方を言うけど、まあ、ほぼ一緒なんですけど、もう真っ黒い画面がまずあって、で、そこが、ピーッと扉が開くと、そこに雄大なそのアメリカの荒野、そのモニュメントバレーの光景が見えるっていうシーンなんですけど、その当時、だから56年の頃の撮影って、まだテクニカラーが始まったばっかりで、カメラクソデカなんですよね。で、しかもものすごい光量が必要、つまり、すごい明かりがないと撮れないんですよね。カメラ通すと暗くなっちゃうんで、それはレンズの性能とかのせいなんですけど、つまり、暗い室内から明るいところに出たときって、今のカメラでもちょっとピント合わせるのに時間かかったりとかするじゃないですか。要は、光量を調節しなきゃいけない、カメラの内部で。で、それが当時の、まあ、ほぼほぼ、なんていうかな、まあ、大雑把なカメラの機構だと、それを、光量を調節するのはすごく難しかったと思うんですけど、もう見事にやってのけてるっていうところもまず素晴らしい。多分今の普通の撮影の感覚だとそこまで大変には思えないかもしれないけど、当時の人は多分すごいびっくりしたんじゃないかな、まあ、特に映画の技師の人たちはびっくりしたんじゃないかなと思いますし、それは多分その創作者の、カメラマンをやられている、ちょっと名前忘れましたけど、方がテクニカラーの開発者なんですよね。っていうのもあって、多分ああいう撮影ができてるっていうのも多分奇跡に近い商業だったんじゃないかなと思います。ウィントン・シー・ホックさんですね。っていうことがあったりとかして、ちょっと僕のあれにあんまり時間かけてるとあれなんで、この辺にしますね。とにかく、もう名作なんで見てください。で、第1位のライムライトは、チャールズ・チャップリンの、まあ、晩年の、もうほぼ遺作と言ってもいい。まあ、この後も3作ぐらい撮ってるんだけど、もうほぼほぼライムライトで打ち止めだと思っていいぐらいの作品だと思うんですけど、感想会でも言ってるんですけど、やっぱ一時代を築いたというか、映画というものができて、今で130年ぐらいの歴史がありますけど、その前半の、まあ、65年間ぐらいの一番の立役者の一人と言っていいと思うんですよね、チャールズ・チャップリンという人は。多分その人の、人生をちょっと模した人生、自伝的な映画だと思うんで、まあ、自分のお父さんのこととかもいろいろ描いてると思うんですけど、っていう作品なので、もう、それだけで割と泣けちゃうし、結構評価低いんですよね、このライムライトって。 映画批評的には。これよりも街の日とか、モダンタイムスとかの方が評価は高いと思うんだけど、僕は、いやいや待てよと、ライムライトいいぞというのはすごくこれ見て思いました。撮影的にも素晴らしいと思ったし、お話的にも、その、チャップリンが、落ちぶれてった頃に落ちぶれた役者を撮るっていうのと、あと自分自身がずっと若い女優さんとか、若い女の人を結婚して離婚してを繰り返してきた、チャップリンがまたその最後の自伝的作品ですごく若い子と恋に落ちるんだけど、自分はもうジジイだからっつって身を引こうとするって話で、それだけ聞くとちょっとキモいんですけども まあ、女々しいですよね、こういう人たちってね。やっぱりこう、このあと、まあ、さっき言ったみたいに、イーストウッドもなんかもね、そういう人ですけど、女にだらしない人、今だったらめっちゃ問題になると思いますけど、当時も許されてなかったんですけど、まあ、あまりにもその意向が大きいんで、それが隠されていた、まあ、見て見ぬふりされてきたようなことがあって、まあ、しょうもない人たちが才能を持ってしまってるっていうのは、皮肉だなと思いますし、ちゃんとした、女の人にだらしなくない人でも立派な人はもちろんいっぱいいましたけどもね だから全員が全員そうじゃないんだけど、そういうしょうもなさも含めて、なんか愛おしい映画だったんで、1位にしました。やばい、
あと、
俺だけですごい時間取っちゃった。
ああ、まあ、石山さんの、まあ、鑑賞会でも言ってましたけど、石山さんがこの配信で、ライムライトを見た時の流れも良かったですよね、多分
ああ、
ね。
そうですね。
チャップリン入れをしてから多分最後に、
いや、もちろんそうっすよ。
そこを見たと思うんで、多分ちょっと、なんだろう、感じ方が違ったんじゃないかなっていう
多
のは。
分、より来たね。スパイスが効いてました。非常に。
だから、もちろんね、そのリアルタイムで、見続けた人っていうのはまた違うんだろうけど、僕らはそれはもうできないじゃないです
そうです
か。
ね。
でもなんかその、なんか過去作を見て、順番でみたいなところはできるんで、まあ、
そうね。
限りなく、なんか、
多分いろいろそぎ落とされて純粋な部分だけ見てるんだよね。
まあでも今できる限りの一番
いい見方をね。
見方をしたんじゃないかなっていう感じはした。
そう思います。ぜひチャップリンに明るくないっていう人は、U-NEXT に、あるチャップリンの作品14本を全部見て、それからライブライト見てください。同じ体験ができます。
な
あ
かな
と、
か、
そう
あ
ね。
れですね。
ロバート・ダウニー・ジュニアのチャーリーもすごいいい映画なんで見てほしい。合わせてご覧ください。やばい、ロンペさん頑張って。
じゃあ、続いて、自分、ロンペの2024年、ベスト3を発表したいと思いますけど、じゃあ、第3位、いきますけど、第3位は、僕が選んだ作品で、エターナルドーターですね。
マジで。
新しい作品を入れてきましたけど、これは、イギリスのジョアンナ・ホークという監督の作品で、まあ、しかも結構新しい作品で、A24 の知られざる映画たちっていう、特集があって、まあ、劇場公開もあって、それが全部 U-NEXT に2024年頭に流れてきたのがあって、僕はそれ全部見たんですけど、まあ、その中から一本やりたいなっていうところで、この作品を選んだっていうところですかね。で、このジョアンナ・ホッグの、中でも、この前に、スーベニア二部作っていう作品があって、まあ、それと緩やかにつながっているような、まあ、なんとか三作目としても見れる、スーベニア三部作と言ってもいいような作品だと思うんですけど、なんか、まあ、その、 スミレの1と2を見てから見ましたけど、僕結構これが好きで、演出とか、ティルダ・スウィントンが、主演なんですけど、この作品すごい良かったし、多分僕、このジョアン・ホークって監督は結構好みだと思うんですけど、ちょっとね、見続けたいなって思う監督が増えた感じがして、すごい良かったなっていう。そうですね、まだ一作も劇場で見れてないので、劇場で見たいし、日本で見れる作品では、過去作では、もう一つ、家族の波紋って作品があると思うんですけど、これがですね、まだ僕見れてないので、多分課金とか、レンタル DVD とかで見れると思うので、これをなんとかね、ちょっとまた見たいな。ところで、ジョアン・ホークちょっと新作の情報ないので、ちょっとそれ来たら嬉しいな、
そうっすね。
とこではあるし、そうですね。だから、このスーベニア前の作品の方に出てた、トム・パークっていう監督、俳優さんいたんですけど、その後で、
そうですね。
シャマさんも見られたと思いますけど、マッドマックス・フィリオさんの中で、
超重要な役で。
超重要な役で出てきて、お、あいつだと思って。
多分我々しかわからないっていう。
ね
ほとんどの人がね、多
え。
分スーベニアってあんまり多分見てないと思うんで。
フィリオさんではジャックというですね、非常に重要な役で出てきて、大活躍。本当
ね。
嬉しかったんですけどね。
トム・バークかな？
バークか。あの人ね、良かったです
いいです
ね。
ね。この人の今後も期待したいなとは思っちゃいますね。
非常に知名度が上がったんじゃないかなっていう。
ね
あと、2024年はね、いつの間にかティルタ・スウィントンが来日したっていうのが
え。え、
あっ
そうなの？
て、シャネル関係の仕事
あ
来てて、
あ。
マジでって思いましたけど、ちょっと SNS とか追ってたら、写真撮ってもらってる人とかいて、遭遇すれば写真撮ってくれる感じの人なんだなってちょっと思いましたけど、
確かに。
会いませんでしたね。ティルダ・スウィントンは、これを収録している2025年1月末に、アルモドバルの新作ですね、ザ・ルームネクストドアがやってくるんで、
そうですね。
非常にちょっと、劇場映画としてはちょっとそれが楽しみにしてるってですね。
スーベニアで主人公を演じてたオナー・スウィントン・バーン、だからティルダ・スウィントンの娘さんは、その後、あんまり見てない気がするなと思ってて、彼女の
そうです
活躍も
ね。
期待したいなと思いますけ
ね、ちょっ
ど。
と今どういう活動してるのか分かんないですけど。ちょっ
要
とジ
注
ョア
目。
ンのホークが、僕が、なんだろう。新たに注目する監督ができたなっていうところで嬉しかったですね。
ユーネクストで見れると思うので、ぜひ
そう
ぜ
ですね。
ひ。
では、第2位に行きますけど、第2位は、石山さんが選んだ作品で、合いびきとなります。
マジ？
これ僕良かったんですよね。これは、1945年のデビッド・リーン監督作っていうところで、感想会でも言いますけど、僕は結構冒頭の描き方から心使われたところがあって、古い作品ですけど、構成も演出も、特に新章演出なんかのところが見事で、僕すごい好みで、いわゆる不倫ものと言える映画だと思うんですけど、別に僕は不倫ものが好きなわけじゃないし、なんならいろいろな選択肢があって、その中で、これは不倫ものですって言われたら、手を伸ばさずに他を選ぶぐらいだと思うんですけど、ちょっとこの作品は良かったなっていうところがあって、ずっと心に残ってたし、人の、なんだろ オールタイムベストみたいなやつでよく入ってるのは見かけてたんですけど、
うん
まあ、やっと見たっていうのもあって、確かにこれはいいなっていうので、だからまあ好みあると思うんですけど、僕はだからその好きな方のになる一人だったんだなっていう感じがし
うんう
て、
んうんうんうんうん
ちょっとなんか、ネジでかかる時あったらちょっと見てみたいなって
そう
思うぐ
ね。
らいな作品だったんで、まあなんか、古い作品結構見ましたけど、2024年も、その中でもこれ良かったなっていう一作でした
そう
ね。
ね。デビッド・リーニっていうとさ、アラビアのロレンスとかさ、ドクトル・ジバゴとか、そういう大作の人のイメージだけど、合いびきは86分っていうすごい短い時間の作品だけど、満足感としては全然ね、すごくいい映画だし、ラストのおしゃれさとかもすごい好きで。
そうですね。いや、これね。まあまあ、評価も受けてる作品で 有名だと思うんですけど、ちょっと見れてなかったんで、よかったな、っていう感
ね。
じで。僕はちょっと残ってて、このにっていう感じですね。
ここまで意外と違ったな。
そうなんですよ。まあでもね、伊沢さんのベスト3は僕結構予想できた感じでした
そうですね。
けどね。3位がどれになるのかなぐらいな感じで、1位には多分、こう来るんじゃないかなとは思ってたって感じです
なるほど。その言い方からすると、
ね。じゃあ、
1位が分かったかもしれない。
僕の1位を発表しますと、僕の1位は、石山さんが選んだ作品で、創作者です
そうなんだ。ちょっ
ね。
と違った。あ、でも途中途中で結構言ってましたもんね、ロンペさんね。創作者の話はちょっとたまにしてて。
そうなんですよ。
なん
ちょっ
かね。
と、だから、これ、ジョン・フォードを、まあ、見直したってわけじゃないですけど、これ1956年のジョン・フォード監督作で、僕ね、思った以上に良かったんで、僕としては珍しく、この後多分しばらく何週間にわたってジョン・フォード作品を見続けたと思うんですよね。で、
我が谷は緑なりきと、怒りのぶどうを見てましたもんね。
そうですね。あとは、三人の名付け親とか、騎兵隊三部作って言われる、アパッチ砦、黄色いリボン、ニョーグランデルと砦とかを、バーって見たんですけど、怒りのぶどうと我が谷は、さすがに良かったですね。でもね、やっぱり最初に見た創作者が一番良くて、やっぱ、この情報の中でも、ちょっとこの作品は相当良かったなっていう
そう
感
ね。
じで、良かったし、さっきの話じゃないですけど、やっぱいろんなもののベースにもなってると思う
そうですね。
から、やっぱね、見といて損はないというか、逆に見ておくべきなんだなっていう、なんか、ベースとなる一作、なんか映画鑑賞の基本となる一作なんじゃないかなっていうところで、なんかジョン・フォード一作って言われたらもう僕も結構迷わずこれあげるような感じの作品だったし、
いい
よ
で
かっ
す
た
ね。
なってところですね。まあ、なんでしょうね。我が谷は緑になりきが、僕その後見て、伊沢さんにこれ見た方がいいっすよっつって、伊沢さんも見たと思うんです
見
け
た
ど
見
ね。
た。すげえ
見
面
た。
白かった。
言った理由も分かったってことだと思
わ
うん
か
です
った
けど。
しね。あれなんですよね。ジブリのね、ちょっと、宮崎駿にもすごい影響あるなっていうのがよくわかった
もう
経
ね、
験でした。
まあ何にも言わなくても多分分かると思いますよね。多分ね、それをね、言わなくても多分見た人は、ジブリの知識というか、ジブリを見てる人だったら、あれって思う作品だと思います。
創作者もさ、酒場で喧嘩になって結局腕っぷしで解決するみたいな展開とかも、紅の豚のラストとか、まあよく宮崎駿の映画だと困ったら殴り合っとけみたいな、それ結構海外の西部劇とかでもよくあるんですよね、そういうシーンってね。パリケイシ・ジェイっていう映画があって、あれ、誰だっけ、主人公の人、ジェイだから、ちょっとごめんなさい、スッパッと出ませんけども、あれも結局殴り合いかいみたいな、そういう系譜なんだなって僕は思ってます。
ね。 いやー、ね。
ね。
まあでも2020年良かったなっていう感じで、僕、やっぱ、この3本入れましたけど、迷ったのは、松本清張張り込みと、あとトラベラーも良かったなと思って、そこら辺で結構迷いましたね。
トラベラーね。あれも良かったですね。いいの選んでるからな、今年は。ってこと、去年か。あれ、今ちょっと見たら、U-NEXT、この話してる当時は、スーベニアの1しかなかったんだけど、今はスーベニアの1と2が両方とも U-NEXT にあるんで、
そうなんですけど、またね、サブタイトル変わってるんですよね、なんかね。
そうですね。
配信媒体が変わるためにね、日本のタイトルが変わるのは非常に紛らわしいなって思って
そう
るん
ですね。
で
ザ・スーベニア見せられて、これが1で、
す。
ザ・スーベニアパート2、まあこれが2ですよね。で、エターナル・ドーターがあると。
ね、ネットフリックスちょっと多分ね、違うんですよね、タイトルがね、
そうです
Hulu の
ね。
方がね。
これだけ見ると、この3作の、その、なんというか、関連性みたいなのはちょっとね、わかりにくいとは思いますけど。ぜひぜひ3作とも見てもらうといいと思っちゃう。
いや、ちょっとね、ジョアン・ホークは、なんか名前言われてもパッピンとこないかもしれないですけど、結構注目だと思いますけど、まあまあまあ。まあ、ディギンユネクストはね、ディギンシリーズの中でもすごい特殊な位置
そうっ
づ
す
けで
ね。
はあるとは思うんですけど、なんでしょうね。
ちょっとやっぱ、ネットフリックスとかね、アマプラのやつとは、やっぱ、こういうベスト3やっても、やっぱ全然毛色が違ってきちゃいますよね、どうしてもね。
まあでもいいと思いますけどね。なんだろう。昔の作品とか僕はなかなか手が伸びないっていうところがあったんですけど、なんかそこら辺に、なんでしょうね。気軽に見れるようになったとか、見る気になった感じの、きっかけにもなってると思うので。
意外とこの強制的に見るっていうのがいいのかもしれないですね。
い
人
や、そ
間っ
う
てい
なんで
うの
す
は。
よ。なんか、引っ掛けだと思いますけどね。
なる
今
ほ
ね、特集上映とか劇場でかかっても僕、ガンガン見ちゃうか
ど。
な。
古くてもね、
そうなんですよ。2025年に入って僕、多分、新作より旧作の方が劇場で見てる感じです。
そうなんだ。いいんだか悪いんだか。
いや、そうなんですよ。いいんだか悪いんだかなんですけどね。
僕は完全に古いの専門になってますね、今はね。本当に。今年まだ映画館行ってないもんな。
めっちゃいいやってますよ、旧作。
そうなの？ そう、チェックはしてんだけどね。まあ、忙しいんだよね。なかなかどうして。
それはしょうがないですね。
そうね。仕事第一なんで。という感じでしょうか。
そうですね。という、まあ、2024年の振り返りだったんですけど、まあ、2025年もですね、ディギーユネクストをやっていこうと思うんですけど、これは、毎年1月の恒例ですけど、1月だけ、僕と石間さんが選んだお題作品を1月分だけ、先に発表しようと思いますけど、2025年1月の、1本目は、石山さんが選んだ作品で、大いなる幻影となります。
また名作。
で、まあ、これだから、真逆みたいな感じですけど、2本目は自分ロンペが選んだ作品で、陪審員2号、あ、陪審員2番と
2番
な
で
り
す
ま
ね。
す。はい。
これ
ちょっ
で
と、
ね、
最新作みたいな感じ。
そうですね。まあ話題でもなってますし。で、私はおかげさまでね、イーストウッドの見た映画も入ってるけど、見てない映画も含めてね、もう年末からずっとイーストウッドしか見てないですね、ほとんど。
マジで、またやってますね。
16作ぐらい見たかな。
すご。
もうしわくちゃの顔になったり、若いイーストウッドになったり、またしわくちゃになったり、また若いのになったりとか、もうイーストウッドだらけですわ。本当に。でも見てないのがすごい多くて、 考えてみると。で、それをまあ、見てるんですけど、まあ、今までね、ちょっとね、苦手じゃないんだけど、あんまりこの人ってどういう人っていうのが分かんなくて、で、なんか、イーストウッドだから見るとかっていうことがあんまり今までなかったんだよね。まあ、見たのがイーストウッドだったみたいな ね、感じがちょっとあって、でも、改めてまとめてみると、ちょっと見えてきたものもあったりとかして、そんな話ができたらいいかなと思ってますけど。
そうですね。こっちの方が後になるんで、
先
気
に
になる
ね。
方はね、一緒に、並走じゃないですけど、何本か見てみ
あ、
て
そうい だ
ただ
ね。
けると面白いかもしれないですね。
16作ぐらい見てね、いただいて構いませんけども。いっぱいあるからね、イソッドも。まあ、
そうですね。
出てるのもいっぱいあるけど、撮ってるのもいっぱいあるし。
ね
はい。
え。早い人ですかね。
そうですね。
そこら辺のね、収録も楽しみです。
はい。
ですね。なんで、ネタバレなしで話しますけど、感想をね、映画見てから話したいっていう、人、あ、映画見てから聞きたいって人は、先に見ちゃってくださいって感じですね。というわけで、引き続き、ユーネクストもよろしくお願いします。というところですね。石山さん、2025年の意気込みがあればお願いし
あんまり意気込みとかね。今年の作品選びは、やっぱまあ古いのが多くなってしまうんだけど、ちょっとカメラマン目線とか、カメラマンで選ぶ映画とか、もうちょっとやってみたいなとか思ってますけど。あと、雑談会が去年の、まあ後半から始まったと思うんですけど、雑談会のその内容とかも、完全に本当にただの雑談ってのもちょっと難しいかなと思ってるんで、その時に配信されてる最新の、ディギン・ユーネクストのお題だから、今だったら恋愛準決勝戦が最新の配信されてるタイトルですけど、それにまつわるテーマで話すとかね、面白い。だからミュージカルの映画の話しましょうよとか、ロンベさんに言うかもしれない。
なるほどね。
そしたらその総合効果で、じゃあそっち聞いてみるかみたいになるかもしれないし。
雑談の方がね、聞きやすいっていうのがあって、たくさん聞いてもらってる人はいるかもしれないっていうところですね。どうしてもね、ネタバレなしって言っても、タイトル上げちゃうとは、これ見てないしなって思う人もいる
もち
か、
ろんそう
よう
で
な気
す
が
ね。
するんですね。それはしょうがないと思います。
自分もそうだけど、やっぱ何も聞かずに見たいなと思うんですけど、じゃあかといって恋愛準決勝戦を何の知識もなくいきなり見る人ってやっぱあんまいないと思うんだよね。
そういう意味では、こういう映画なんですよっていう紹介ができればね、見る
ね。
きっかけみたいになればいいなと思ってやってる部分があるんで。
創作者とかさ、その、なんだろう、ライムライトとかは、もしかしたら見たことあるよって人の方が多いかもしれない。まあ最近そうでもないか、古い映画だし。だから見たことある人はもちろん聞いてもらってね、これ今創作者の話するラジオねえぞと思って、好きな人は当然聞くだろうと思うんだよね。だからそういう人にも耐えうる話をしなきゃいけないなとは思ってるし。
そうですね。
そんな感じですかね。
わかりました。ちょっと、あな
ベ
た
スト
が、
回で43分話す回ないでしょ。ユーネ
そう
ク
で
スト
す
だけじゃ
ね。
ないですか。
意外と喋りましたね。
喋っちゃったな。しもうた。30分ぐらいにしときたかったんだけど。喋りすぎました。はい。
じゃあ、今年もよろしくお願いしま
あ、
す。
そうですね。皆さん。そしてロンペイさん、今年もよろしくお願いします。はい。
というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしく
す。
お願いします。